この放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうもビタミン不足しがち出版プロデューサー西浦です。
どうも最近7時起きが多い、フリー作曲家のアルラです、はい、
どうも天寿で月に 2,3 回ぐらい癖の強いスナックをやりたい編集者吉光です。
いいですね、よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。
それぜひ行きたいけど月に 2,3 回目やるんですか。
2,3 回でいいかなと思ってます坊やの相手もしなきゃいけないんで
月に 2,3 回結構多いですよね。む
しろあそうですか、
そうですね、
やりたいですね、やれるんだったらやりたいです、ね、
ほぼ週1じゃん。
そうですよねやりたい
ちょっと行きたいですね。 ね、その場合スナック千住、
そうですね、
ですかね、名前はやっぱり
秋子はベタなんでね。
スナック秋子、あでも秋子の方がいいな、秋子がいいな、
むしろ千住っぽいか、
うん、スナック秋子、これは交互期待ですね、
はい、
秋子やるときはじゃあ出版タイムでちょっと
あいいですね、お邪魔しに行って、はい、公開録音、
公開録音
いいですね妄想しちゃう
、はい、で7時起き早いですね、は
い、早いでしょっていうだけの話になってくるんですけど、
うん、まあ起きて何してんのっていう、
まあ、かなりプライベートの話になってくるんでどうしようかなって感じなんですけど、うん、
じゃあいいや、
はい、聞
かないのかい、
何何何何
まあ早起きて、うん、まあ、二度寝とかしてますってい
う、プライベートでもないし
まあまあまあいいじゃないですか、本当に何にも出てこなかったんやな
ちなみに言うと僕大体5時半から6時ですよ。
え、
う
ん、何時に寝てるんですか。
11時から12時。
うーん、それ朝どうやって起きてるんですか。ちゃんと
でも携帯で目覚まして、なんか iPhone なんかあるじゃん、毎日起きる時間設定するやつ、
う
ん、
あ、はいはいはい、
あれで、
え、今その壊れてる iPhone で起きれてるんですか。
そう、あだからもう明日からどうしよう
確かに、あと5年ぐらいすると、うん、ならなくてもアラーム鳴らなくても起きますから、老年化ですね私全然今なってない大丈夫です寝れないっていう、はい、すいません、ビタミンの話。
あ、そうなんですよ、はい、アスケンね登録して、うん、はい、とにかくビタミンとかミネラルとかが取れないんで、もうしょうがないんで、さっきもねバナナ食べました。
あ、そう
ですね、多分取れてるんじゃないかなと思って
あれですよね、トータルの1日のカロリーの、うんうん、がどんだけ少ないかで痩せるよりも、うん、ちょっと多めに取ったとしても、うん、その摂取してる栄養バランスがちゃんとバランス良くなってたら、うん、そっちの方が痩せるっていう説で頑張ってる
って、ね、頑張ってるってことですね、はい、うん、まあまあ初めて5日なんで
5日でどうなることやら、
1.1 とか2キロぐらい落ちたんかな、1キロぐらいです、
まあ、それは多分意識したらみんなそれぐらいはいくんじゃないか
という
感じですね。
ここから先です
けどね、ここから先ですね、うんうん、
まあだからちょっと今後期待ですよ、はい、これが放送される頃には
おっとも
う激痩せなのか、
はい、松村さんばりに
松村さんばりにそれかもう忘れてしまった方がいいぐらいのことなのか、
う
ん、
そうですね、
映画館で確認しましょう。
あ、いいですね、はい、
はい、というわけで本編いきたいと思います。
はい、はい、
コージニシューラのおしゃべり出版裏表。
8年越しの花嫁公開直前記念、
はい、
吉光さんにいろいろ聞いちゃおうのコーナーも今週でラストということで、
はいはい、
最後、まあ、千住出版さんのねことを聞いていこうかなと。で、千住出版さんは、はい、まあ、スタッフの方おられるとは思うんですが、一応一人出版社、はい、最近流行りらしいんですけど、はい、一人出版社って読んでいいんですかね。
そうですね、
入るのかな、
パートさんとかアルバイトさんとかはいてくださってるので、
はいはいはいはい、
純粋に会社やってるのは私一人っていう感じですかね、
うんうん、そういう意味では一人出版社だよねってことですよね、はい、で、それをなんか立ち上げるに至ったきっかけというのは、
うん、そうですね、2つ大きなポイントがあって、はい、1つは2011年の震災でした、うんうん、その時はまだ会社員でバリバリにいっぱい本作ってた頃で、仕事ももちろん楽しくって、うん、でもなんかやっぱり多分そういう編集者他にもいらっしゃったと思うんですけど、うん、あとなんかこう一日の中で結構パソコンを打つ手が止まってしまって、
うんうん、
なんか一体こう私何してるんだろうなみたいな、
うん、
でその時に思ったのがこうテレビで見た画像で被災地の方に毛布だとか食料だとかが届けられていて、ああいうところに本は行きませんと、本って一体何なんだろうって思って、で 私がそもそも学生の頃からしたかったこの編集者っていう仕事は、何を私は夢を見ていて、人にどんな風な気持ちになってほしくてこれを始めたかなっていうのは、まあ時々考えては本当に結構手が止まり、あ、いかんいかんと思いながら、また気持ちを沈めてっていう日々がちょっと続いたんですよね。で、なんかちょうどその時が、36ぐらいの年齢だったので、まあ40目前にもなって、なんとなくこう自分の心の中を少しずつ整理をしたいなっていうふうに思って。で、その後、震災もあって。で、あ、震災じゃない。その後、出産があって。でも、いよいよ私のこう人生がいろいろ激変していく中で、街中を社会人になって生まれて初めて平日の昼間に、産休育休中、こう、歩いていくわけですよね。大抵はオフィスにいた時間に、街中を歩くと、なんてみんなこう豊かな顔をしてるんだろうと思って。千住って結構まだ奇跡的に商店街元気で、八百屋のおじちゃんの会話ですとか、焼き鳥屋のね、お母さんの会話ですとか、コロッケ屋さんの話とかが、まあ本当に普通に日常の中にあって、私は千住に住んで本当にこういう光景を知らなかったなと思ったのと同時に、震災の時4時間半かけて歩いて帰ってくる中で、街にたどり着くと、お互いに皆さんが大変だったねって言い合うんですよ。でも私はその輪の中に入っていけなくて、ほとんど会社にいたので、一番忙しかった時期は朝だいたい始発ぐらいで、電車に乗らずにもう疲れ果ててるのでタクシーで帰り、また昼過ぎに出社してってっていう日々だったんですよ。お正月も何もなく家でも仕事してたんで、全然街を見てなくって、だからこそなんかその、あ、私あの中に入りたいなとも思ったんですよね。
なるほどね。
なんかもう私たちが思いもよらないああいうことが起こったとき、天災が起こったときに、実はその遠くの誰かよりもやっぱこういうね身近な方々とつながっていくってことはすごく重要だって思ったことの、まあ二つがこういろんな形でペストリタペストリみたいに、まあ折り重なっていって、
タペストリみたいにね、
タペストリみたいにちょっと言いづらかったです、そうなんですよ。それで出産して自分の中では遠くない将来未来に、この街の中で街の情報を発信するようなこともする、出版社をやろうと。ただそれって一人でやると独りよがりですし、街の人もそうだけど、私が作る本の読者さんも含めてが求めてないものを作るんだったら英語でしかないから、そういうことやってほしいとか、やることを求めてくださる人とか環境が整った時にやればいいと思ったぐらい、スタッフは好きな会社だったんですよ、メンバーも。だからまあそういう機会が与えられればやろうかなぐらいで復帰して、ただまあ本当に幸いなことに、その育休を明けて復帰した1年の中で、そういう考えを持ってなったらこれをやってくれない、あれをやってくれないって、まあ、その中の一人は主婦の友社のその役員の方だったりもしたんですけれど、でその話をいくつかいただいた時に、あ、これが揃うんだったらもう大丈夫かもしれないと思って、でも大変でしたけどね、本当迷惑をかけながら、人もそんなにね、今どこも多い時代ではないので、私の能力がどうのっていうよりも、やっぱり人手不足もあったんで大変なご迷惑をかけましたけど、1年後に辞めることになって、で、千住出版が立ち上がったって。
編集長でしたからね。やるの大変ですよね。
いやいや、ね、本当にそうなんです。
なんかそのコミュニティですよね、一言で言ってしまうならば、コミュニティ。
はい、いいですか。じゃあこの千住出版の千住って北千住の千住ですか。
そうですよ。
え、なんだと思ったんですか。
え、全然わかん
ないです。
千住観音の千住、
何の千住の、なんかあんのかなと思って、
町の名前です。町の名前を借りて作って、
じゃあこれ聞いてる人も最初から分かってたみたいな感じ。
いやいや、そんなことないです。
僕は今からってたから、
今の話聞いて、北千住のなんかそういうコミュニティとかの出版社ってことなんやっていうふうにちょっと思って、
ありがとうございます。そうです。
なんかその、確かにその、東京にほとんどの出版社がね、集結している中で、確かに各地域にもあるっちゃあるわけですよね。大阪でやってる出版社もあるし、PHP さんなんか京都で有名なとこだったりするんですけど、なんかその、それと違う意味で地域に密着しているっていう出版社は、本当ここ最近増えて、
そうでしょうね。
っているのかなって感じですね。地域に出した新聞とかも、
そうですね。
ね、あるし。
きっと一番初めのブームとしては、もちろんその IT が、インフラが整ったから、今は結構その四国の方でももう有名になってますけど、コミュニティができて、みんな IT のオフィスがあっちに行ってっていうことが、まずスタートとしてあったと思うんですよね。
そ
う
です
ね。
九州でも、なんか立ち上げたりとかね。
そうですよね。だからそういう流れが、まあ、第一弾はありながらも、とはいえ、やっぱり、一人だけ行ったんじゃ、やっぱり、なかなか辛いっていう時に、今度はその、移住っていうことをしても、コンパクトな暮らし、働き方って意味が、あり なんだとする価値観の人がじんわり増えていったことが多分二次ブームぐらいで、うん、そこに重なって一人で地方でっていう方が、うん、なんとなくここのとこなんか聞くようになりました。
うん、まあ千住、北千住別に地方っていう感じでは確かにないんだけど、
東京地方っぽいですよ。はい、
なるほどね、うんうん、でなんか、はい、じゃあそういう地域性を大事にしようみたいなのが強くあるというところと、まあ、ご自身の人生において編集者ってなんだっけみたいなこととかも解決する形での戦時出版を多分描いていらっしゃる、
そうですね、
でその結果が、社内にちゃぶ台カフェが、
そうです、そうなんですよ、ね、しかもたったの6畳、
6畳の、
はい、
これはコンセプトとしては狙いというか、
うんうん、一番初めはですね、うん、6畳を2間、大家さんから古い築40年以上のアパートでお借りして、うんうんうん、で、それぞれ千住出版のオフィススペースとして使う予定だったんです、うん、でその畳を引いた方だけ実はもう片方の6畳は板張りになってるんですけれど、うん、その、畳を引いた方の部屋は、うん、応接室だとか企画会議室として、うん、お客さんいらっしゃった時にこちらでお迎えしようと思ってたんですけど、うん、だんだんそのリノベーションが進んで、うん、畳がきれいに張り替えられていく様子を見てたら、うん、もう会社の定款にすでに入れていて、うん、将来的に街のどこかでやろうと思っていたブックカフェを、うん、もう実験的に、うん、この6畳でやってみたどうかなって思ったんですよ。というのはその思いっていう創業の理念的なことはあったにせよ、うん、もっと言うと現実的なことを言うと一冊目の本が出るまでの間、うんうん、売り物を作らないといけないですよね、うんうん、その他社さんのお仕事 の, 編集だとかっていうことはもちろんありましたけど、うんうん、日銭という意味で、うん、なんかね毎日こう手元に入ってくるっていうことを生んでくれる場所とも考えてましたし、うん、早い段階から町の方とコミュニケーションを取りたいっていうのもあったんですね。はい、で始めてみたのが会社立ち上げた2ヶ月後、うん、保健所さんから の,、ね、許可も下りたりしてできたんですけど、本当にここはやってよかった。
お
もう実感を込めてこの2年言いますが、
何がそんなに良かったですか。売上、
3つあって、うん、1つは売上もそうです、うん、当初は本当にビビたるものだったんですけど、うん、今はうちの会社の全体の例えば月のシェアで言うと、うん、年間もそうか、うん、シェアで言うと3割ぐらいに近づいてきてるぐらい。はい、理由は、ここのカフェだけなくて、ここのカフェが出張してイベントしたりですとかもしてるので、まあ、物販も含めて結構重ねてきてたのが大きいんですよ。で、2つ目は、早い段階でそのオープンな場所を作ったので、結構その、ただの出版社の事務所だったら入ってこれないような方が、ねえ、入れないですよね。
いけない。
そう。
俺もいけないわ。
そうですよね。
用事もないのに。
いや、本当難しいですよね。難しい。
総務省の俺に言うのってね。
ですよね。
俺今日お茶されましたっけって言われますよね。
なりますよね。
いや、ないんだけど。
そうそうそう。で、そういう方たちが、それこそその、読者となった方、読者となりうる方、うん、全く先出版の方知らない方も含めて、うん、もういろんな方がお客ですからということで入ってこれるようになったので、うんうん、私も情報をいただけるし、うん、うちの情報もお渡しできるようになって、
そのカフェの屋号はなんか別についてるんですか。はい、
ブックカフェ千住プレイスっていう、もう千住の場所なんですけど、
はいはいはい、
そうなんです、そうなんです。うんうんうん、で3つ目は6畳という狭さが良かったんですよ。はい。でここで効率重視ではなくて回転率重視ではなくて、うん、じゃあどうぞごゆっくり電源と Wi-Fi は自由ですので、うん、私隣でちょっと仕事がございますので、うん、もう本当にそう、はいはいはい、2、3時間でも何でもいてくださいって言って、うんうん、ではって言って私仕事してんですね、
はいはいはいはい、
だ結構それがむしろお客さんとやっぱ良かったみたいで、うん、もう30分したら次の人が来ますからとか売り上げがどうとかこっちも思わないから、うんうん、なんかもう自分の本当に居場所みたいな形で、うん大事にしてくださるんですよ、来た方が。で、6畳なもんですから、例えば次のお客さんが来ると、うん、もう嫌がおうでも話さなきゃいけない。そう、ちゃぶ台2つ置いてるんですけど、はいはいはい、一言も話さないで終わるケースってほぼなくって、どちらから来たんですかとか、うんうん、どこでこのカフェのこと知られたんですかとか、うんうん、まあ、うちのスタッフさんも話しかけますし、フランクに。うんうんうん、まあ、逆に向こうからもそういうお声掛けをいただくので、もう距離感が、信頼関係につながっていくっていう。この3つですごくやってよかった。
コミュニティとして確かになんかすごいですね。
そうですね。予想以上でした。
なんか本当にちょっとやっぱ憧れを僕は聞いてて感じますね。なんか場所を持ってやるのって結構リスクだし、うんうん、ね、だって固定で出ていくのがお金がね、家賃が発生するし、うん、でそこに人つけなきゃいけなくなるし、じゃあ自分が いなきゃいけないとか、はい、あるいは人をつけなきゃいけない、かなり出ていくものが多いから、
はい、その通りだと思います。
それはちゃんと回せてて、うん、でそんでそうやって得られるものも小さいからこそできるものとか距離感があって、うんうん、で横で仕事をしてるいるさなんか多分あコーヒー出すのセッターとかあるんだろうし、
なんか言ってくださいみたいな、
それを良しとするコミュニティっていい、ね、絶対戦時出版のファンだし、戦時出版が作る本を買いたい読みたいと思うだろうから、ね、イベントも来たい、そこからイベント来る人増えたんじゃないですか。
そうなんですよ、ね、で税理士さんからのアドバイスで、うん、このカフェで毎月イベントをなるべく夜、うん、例えばお酒が扱えるような、うんはい、なぜならそういうお客さんが絶対いるはずですと、うん、平日の9時から5時までしかやってなくて、うん、いや私夜しか行けない、もしくは週末しか行けないって人がいるはずだから、うん、毎日はもちろんお子さんも小さくて大変でしょうけど、うん、ちょっとやってみてくださいって言われたんですよ。あとはそうやっぱ出版って書籍作るのに百何十万とかかかっちゃうこと考えると、うんうんその原価のことを考えると、うん原価がかからないことで言えば、うん、私がその文章のこととか編集のことを伝えるようなことの講座もやってください。で全部今年からそれを始めたんですけど、うん、そこで出会う人がどんどん戦時出版の本を人に伝えてくださったりプレゼントしてくださったりしていて、なんかこう私の方が逆に皆さんから本ってこんな可能性があるんだっていうことをなんか教わってる感じ、うんうん、
そういう可能性を今そのコミュニティを通して今見てるわけですね。
そうですね、
吉見さんとしては。
そうですね、でこの距離感だからこそ皆さん自分事として捉えてくれて、うんうん、なんかそういう話があっちでやってるなってなってないんですよ。ここでその話が私もいて行われてるって思ってるから、みんな帰っていくときにその自分事としてそれを話してくださって、今日私はこういうところに行ってこういう話をしましたっていう、なんか聞いたんだけどとか、うん、らしいよじゃないんですよね、うん、もう本当に主体的に。
だからね、僕すごくその出版プロデューサーっていう肩書きでやってるんだけど、はい、それってこう一つ課題として、うんやっぱり著者と出版社の間には当然立ってるんだけど、
はいはい
いかに読者とのコミュニケーションを僕が生むかだと思っていて、
うんうんうん、
出版社を通して生むのは当たり前なので、
うんうんうん
うん、それをやっていく必要があるなっていうのを、うん、確かに僕も去年ぐらいからそう考え出してて、うん、なんでいろいろこう出版タイムズでサイトを作ったり、うん、これもそうですし、うん、
あとイベントもされたりね、
イベントやったりって考えてて、
大賛成ですよ。だから私それ
やっぱすごいね、ウェブラジオのことも、はい、吉見さんに話した時に一番褒めてくださったんで、
本当にそう
賛成みたいな、
本当にそう思った。しかもその声っていう想像力をね高める媒体から伝わるものってやっぱりあるし、はい、本とも近いんですよ、やっぱりラジオって。
そうですよね、うん、なんか僕も近いなと思って
ですよね、
言葉だけで勝負する世界だったりするから、
うんうん、大賛成。
そう、なんかでも僕はどうしてもどっかちょっと効率を重視して考えすぎたところもあるのかなと今ちょっと思いましたね、うん、なんかその狭いからとか少人数だからいいみたいなのはすごいちょっと今
両方
グッときた
そうそう、うん、私も何しろ27冊ぐらい作ってたことを考えれば、うんうんうん、効率の鬼だったわけですよ。無駄は大嫌いだったからはい、はい、そうやめてくれる今その話みたいな気持ちだったんですけど、うん、本当ここの会社とこのカフェから私はもう毎日今なんか教わってる感じで、もっとこう時間の隙間と隙間のところに人の大事なものが見え隠れしてるっていうことをカフェのお客さんが言ってくれたりするんですよ。そう、まあ、さっきの小説の話ともつながるんですけど、うん、そう考えると私がやれることはそこだなと今思っていて、
うん、というわけでじゃあ、はい、すごい面白い話が聞けたので、
ごめんなさい、
そんな吉見さんが作った、はい戦時出版の編集、はい、編集を手掛けた、はい映画8年越しの花嫁がいよいよ来週、
はい、そうですね、
放送となっておりますので、ひょっとしたら戦時出版さんなんかイベントやんじゃないかなと、
あやりたいです
ね、
はい、行きたいですね、
やられると思うので、ね、じゃあぜひぜひみんなで行きましょう、はい、
ぜひ、
はいはい、というわけで、吉見さん4週間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
というわけで、皆様、と番組では皆様からのご感想ご意見お待ちしております。
当番組の Facebook ページへコメント、メッセージで送りください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。